皆さんこんばんは。ワイヤード日本版編集部のアンスコマリナです。今回のポッドキャストでは、現地時間3月10日日曜日、日本では11日月曜日の午前中に開催される第96回アカデミー賞の見どころや、今後の映画産業の行方、そしてこれから公開される注目作品などを取り上げたいと思います。それでは、映画ジャーナリストの立田敦子さんと、ワイヤード日本版エディターアトラージの小谷智成によるトークをお楽しみください。
ワイヤード日本版エディターアトラージの小谷智成です。辰子さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。映画ジャーナリストの辰田敦子です。
辰子さんは毎年カンヌ国際映画祭をはじめ、いろんな海外の映画祭にも取材されていらっしゃいますし、最近だとゴールデングローブ賞を主催されていることでも知られるハリウッド外国人記者協会の、国際投票者っていうんですかね。
そうなんですね。ゴールデングローブ賞によると、うん、ハリウッドフォーリンプレスという組合が解散になったんですね、うん、そして新しく組織変更がありまして、うん、で今までは
は偏りがあったっていうところ、いろんな批判を受けての解体、
ね、そうですね。ここ3年ぐらいずっと改革を続けていて、でそれでハリウッドフォーリンプレスの方たちも解散になって、その人たちを母体は、うん、まあ、あると100人弱残っているんですけれど、うん、はい、それプラスをして、インターナショナルボーダーという、うんうん、いわゆるハリウッドに住んでいない人たちですね、うんうん、外国人のジャーナリストたちを約200人入れたんですね、うんうん、それで約300名で、はい、今ゴールデングローブを投票するようになったというのが今年の今の状況です、うん、まあ、今も変わり続けていくんで、うん、今後どうなっていくか、うん、はい、っていうのはあるんですけど、はい、まあ、映画賞周りってね、本当に今日のメインのお話になるアカデミー賞もそうなんですけど、うん、どんどん、ね、まあ、変わっていってるんですよね、
はいはい、そのね、変わりっぷりをちょっとね、今日はお話しいただければというふうに思っておりますけども、今の補足的に情報によります と、新しく構成されたそのインターナショナルボーターズの構成は、ラテン系が 25%、 アジア系が 14%、 ブラックの方々が 10% で、中東系の方が 9% で、白人が 42% で、新たにカメルーンだったりコスタリカだったりキューバだったりグアテマラ、カザフスタン、マレーシア、セルビア、タンザニアなどの記者が加わって、計76カ国の記者が参加されているということらしいですね、
うん、そうですね、今のはゴールデングローブの方ですよね、うん、そうそうそう、はい、そうですね、本当にそういうことで、うん、と言いますのは皆さんもご存知かと思うんですけれども、うん、ダイバーシティの、はい、本当というトピックスがね、この10年ずっとあるわけですね、うん、でアカデミー賞もはじめアメリカの映画賞もそういったボーターたちが、うん、やっぱり白人が多いんじゃないか、うん、そしてアカデミー賞も白すぎるオスカーとかずっと言われてきた、うん、ということがありまして、うん、その非白人、うん、で特に非白人男性ということですよね、うんうんうんうん、女性とあと白人でない人たちの割合を増やして、うんうん、より平等に、うん、投票していこうという動きがここ10年ぐらいあって、はいはい、毎年毎年それが革新していってる状況です、
うんうんうん、本当で今回の本題にどんどん入っていくんですけれども、アカデミー賞だとここ最近でもね、去年はエブリシングエブリはオールアットワンスだったし、その前はコーダ愛の歌、これは耳が聞こえない、
そうですね、ローアの方の、うん、子供のことをコーダって言うんですけれども、うん、はい、その家族を題材にした作品が、うん、まあ、アカデミー賞作品賞を受賞したということですね、うんうん、
2020年だとね、ポン・ジュノの皆さん覚えてると思いますけど、パラサイトだったり、まあ、あとはどのあたりですかね、2017年にムーンライトが撮ってるんですけども、そのあたりからだんだんその白すぎるオスカーみたいなもののなんか対するカウンター的な動きが出始めた。
そうですね、なので2006年だと思うんですけど、アンリーのですね、ブロークバックマウンテンという作品があって、あの年は結局アカデミー賞以外の作品賞とほとんどが総なめだったんですね、うん、ブロークバックマウンテン、うんうんうん、
監督賞は取ってますかね。
そうなんですね、うん、でアカデミー賞に来て作品賞だけ取れなかったんです、はいはいはい、でまだその同性愛とかに対する偏見が保守的なアカデミーであるということですごくそこで叩かれたんですね、うんうん、でそれから約10年後にやっぱりムーンライトが、うんうん、受賞したことで、はい、やっと時代の変化が来たって言われたんですよね。
なるほど、なるほど。
それからまた今10年経ってるわけなんですけれども、まあ本当に徐々に変わってきているっていうところはあると思います、
うんうん、そうですね、確かに受賞作品見ると2006年はクラッシュが取ってますもんね、監督賞はアンリー取ってますけど、
ね、そうなんですね、クラッシュなんてね本当にね下馬評に全然上がってなかったぐらいだったんですよ、うん、なのに取って驚かれたっていうのも、うんうん、だからそこまでしてやはりブロークバックマウンテンには上げたくなかったんだなと、うん、まあ、主題がそういう同性愛ということもあったのと、うんうん、まあ、アンリー監督がいわゆる台湾出身の方ですよね、はいはいはい、 なので監督賞まで上げてもなんか作品賞はっていうのがね、まだあった時代だったっていうことが今になってもね思いますね。
ついでなんでその辺もお聞きしてみたいんですけれども、これ別の機会にあの聞いたことだったりもするかもしれないんですけど、作品賞と監督賞の違うってことが何を意味するのかっていうことが視聴者の方も含めて分かんない方もいらっしゃるかなというふうに思っていて、つまり映画ってまあ一番全権的にあのクオリティだったりクリエイティブを統括するのが監督という認識なんですけども、監督が一番だってあのいう作品と違うものが作品賞を取る場合っていうのは、作品賞って何を見られて、どこをどうして作品賞っていうのがクライテリアというか何なんですかね。
これはね本当に投票のシステムってことだと思うんですよね、はい、で結局あの批評家が選ぶ場合っていうのも作品主義で選ぶわけじゃないですか、うんうん、なんか結構統一感があるんですけれども、はい、例えばアカデミー賞だと、うん、誰がどこに投票するかっていうのがまた変わってきていて、うんはい、であの作品賞に限っては全員が投票するんですよ、うん、なのでまあ、不思議なことにもしかすると一番良くなくっても例えば取っちゃう場合もあるっていうかね、うん、そういうなんかいろいろ政治的とまでは言わないんですけれども、はいはいはいまあ、その投票者のその時の誰がどういうふうに投票するかによって変わってくるので、必ずしもいい作品が取るわけでもないと。で反対に言えばやっぱり最後のアカデミー賞10作品残ってるものは全ていい作品なわけですよ。なのでまあそこが違うっていうのと、監督賞はやっぱり同じ監督が投票しますから、仲間たちが投票するわけですから、まあそういった中でも信頼がある人とかその監督の技量として優れてる人に投票するって傾向はあると思いますね。
あ、その部門はその部門の人たちが投票するって感じ。例えば撮影監督賞だったら撮影監督が投票するっていうこと
なんですか？だけではないんですけれども、うん、あのやっぱり人数がすごく多いので、例えばね、うんうん、あのここそのどんな風にアカデミー賞会員が変わってきたかっていうと、はい、本当に2016年には6000人ぐらいしかいなかったんですね、うん、でもともと私たちもアカデミー賞っていうのはアメリカの賞、映画賞っていう印象が強いですよね、うんはい、で実際にハリウッド、今そのあたりまで私も説明するときに、うん、ハリウッドで働いてる方たちが選ぶ賞って言ってたんです、うんうんうん、で本当にその時点までそうだったんで、はい、やっぱり監督組合、うん、プロデューサー組合、俳優組合、うん、そして撮影組合に、ねうん、参加してる人たちが自分たちで自分たちの賞を選ぶってことになっていたので、うんうんうん、業界内で評判がいい人、うん、信頼のおける人たちが取るって傾向は実際にあったんですよ、うんうん、だけどその先ほども言いましたようにそのダイバーシティ的な、うん、あのアプローチが出てきたところで、うんうん、実は今ですね今年は1500人ぐらい会員がいるんです。だからここ10年で倍近く増えてるんですよ、うんうん、で、1月の、ね、26日が投票の締め切りだったんですけど、うん、その投票の締め切りがあった時の人数がですね9341人で、しかも国が94カ国 の,
かなり
の、人たちがボーダーの、はい、出身地があるんですね。で去年までは74カ国ぐらいだったんです。なのでここ1年でまたさらにいわゆるそのダイバーシティの色を増やしたっていうのがあるんですよね。なのでその人たちがどういう人かっていうと、例えば日本でもパブリシティの人とか、うん、映画配給会社の社長とか、うん、プロデューサーも入とかもね、入るようになったんですね、うん、なのでちょっと前までその10年前までの、うん、ハリウッドでハリウッド映画に関わっている人たちの賞っていう賞では、うん、実は中身もなくなってきてるってところがあるんですよね、はいはいうんでどういう傾向がなってくるかっていうと、うんうんうん、インターナショナルな映画がより好まれるようになったっていうのがあると思うんですね。例えばあの先々週ぐらいに発表になったバフタっていう英国アカデミー賞があるんですけど、はいはいはいはい、アカデミー賞とバフタってね選ばれるものが前って全然違ったんですよ、うん、でやっぱりバフタってヨーロッパ映画が強かったんですよね、うんうんうんはい、それもあのイギリス映画に、うん寄った作品が強かったんですけど、うんうん、最近はちょっと変わらなくなってきてるっていうのがあります、はい、でそのインターナショナルボーダーということで言えば、うん、日本とかアジアもあるわけですよね、うんうん、アフリカもありますよね、うん、そうなってきた時に最近の傾向として一番あるのがカンヌだとか、うんベネチアだとか、はい、ベルリンだとか、はい、そういった国際映画祭で評価された作品っていうのが食い込むようになってきてるんですね、うん、以前はやっぱりアメリカで公開されてヒットして、はい、そして監督とかも評価が高い人が撮ったり、うん、あのノミネートされる傾向が強かったん ですけど、で今年一つその例で挙げるのはバービーがあるんですね。バービーはアクション映画でもないにもかかわらず大ヒットしたわけです。アベンジャーズ超えのヒットという、素晴らしい成果を出したわけですね。で、女性監督ということもありますし、今年はその最多間違いないだろうって実は言われてたんですよね。だけれど蓋を開けてみたら、オッペンハイマーとかの方が強いという実態もありますよね。それに関してはやっぱりアメリカ的なるものがだけが評価される時代ではなくなったんだ、それはボーターによるものなんだというのがね、ここは色濃く出てると思うんですよ。ノミネートでいうと、ね、オッペンハイマーが13で、哀れなる者たちが11、そしてキラーズオブザフラームーン、これはマーティンスコセッシなんですけど、私はねスコセッシあたりがもっと上に来ると思ったんですよね。と言いますのは、作品としてもスコセッシの本当に最高峰の作品の一つだと思うんですね。初期の頃もいい作品ありますけど、最近の中では本当にベスト級の作品のクオリティ、そしてレオナルド・デカプリオの演技も良かったのにもかかわらず10ノミネートでとどまった。で
ディカプリオなんかノミネートはされてないんでしたっけ。
またディカプリオそうなんですよね。ディカプリオ
嫌われてますね。
いや嫌われてるなかなかね、そこの辺のね、結構いい演技だったと思うんですけど、彼のキャリアの中でも素晴らしかったと思うんですけど、ノミネートされなかった、でバービーは8ノミネートしかいかないんですよ。なのでアメリカ的な作品が意外とそうでもないんだなと。でその哀れなる者たちもね、サーチライト、ディズニー参加のレベルですけれどもの作品ですけど、監督はヨルゴス・ランティモスというギリシャ出身の監督 で、でこれもイギリほとんどイギリス、まあ彼は今イギリス在住で、イギリス映画に近い匂いがあるので、のバフタってねではすごく評価されたんですけど、もちろんアメリカでも評価はされてますけど、思ったほどでもないなというのが印象ですよね。
そのボーターが多様化したことによって、よくそれこそハーベン・ワインサインとかが、なんだろう、賞レースに対してすごくキャンペーンを張って、すごくその影響力が強くて、それこそ作品的にはそこそこだけれども受賞するみたいなことって、おそらくあったわけじゃないですか。そういう実弾というか現玉というか、いろんな接待とかいろいろあるかなというふうに思うんですが、そういうものがより聞きやすくなったのか、それとも聞きにくくなったのか、つまり海外にいることに、いろんな国にあることによってハリウッド村の人たちが手が及びにくくなったのか、むしろよりはこすり倒されてないウブな人たちが入ってきたんで、実弾が効くようになっているのか、ちょっとその辺どういう見立てになっている
んですか。1990年代後半にハーベイ・ワインシュタインがやったお金を使ったね、オスカーキャンペーンっていうものが構想して、そういうものが受賞するようになった、ノミネートされるようになったっていうのが大きな問題になったんですけども、
ミラマックス的なところですね。
でそれ以降、オスカーキャンペーンでお金をつぎ込むっていうのはね、もう上等次第になってきたんですよね。で最近もそれは変わらないんですけれども、その効果っていうものは以前よりは見えにくくなった、だけれどやってないわけじゃなくて、やっぱりねやったものは強いんですよ。でパラサイトの時が顕著で、パラサイトはですね、CJ エンターテインメントっていう韓国の会社が相当お金を、財閥系の会社ですけれども、お金をつぎ込んで、その年に私の知り合いで、全く映画業界ね関係がない人が、たまたまその時期にロサンゼルスに行ったら、パラサイトって何なのと私は質問を受けた。なぜならば、どこのビルボードもパラサイト、パラサイトってどういうことになってるんだっていうのを聞いたんですよね。でそれくらいパラサイトはね、本当にやっていたんですよ。
逆に言うと、その翌年にノミネートされてたドライブ・マイ・カー、翌年かな、滝口さん、あれはじゃあそんなにキャンペーンでお金を使えなかったってことなんです
か。全然やってなかったに等しいって言いますかね。アメリカのディストリビューターもちっちゃい会社ですし、もともとそういうふうことをするようなタイプの会社でもない、やっぱり財力がないとできないんでやろうと思ってもね、だけれど国際長編映画賞、昔のでいうところの外国語映画賞なんですけど、それは取ってきましたよ ね。もうだからあれは実用で取れてるわけですね。なのでやったから必ずしも取れるってわけじゃないけど、やると効果がないわけでもないってのが、で今年で言えばですよね、オッペンハイマーはすごくやってるんです、
やってるんだ、
すごいやってますね。それはゴールデングローブのあたりからもそうで、10月11月ぐらいからも、ゴールデングローブのポーターに向けても、 キャンペーンっていうのはお金を使うというのはどういうことかっていうと、別に賄賂を渡すわけじゃなくて、いわゆるその試写会だとかそういうものをたくさんやったりとか、あと監督や俳優さんの記者会見だとかトークイベントみたいなのをたくさんやって、すごく出目を多くするんですよね。それってすごくお金がかかるんで、実際問題イベントやったりするの、そういうふうに使ってる。あともちろんビルボードとか新聞広告とかオンライン広告とかそういうのも打つってことなんですけど、お金を使うイコール賄賂じゃないことだけは確かな、今そこすごい厳しくなってるんでそれはできないんですけど、で特にオッペンハイマーは7月に公開されて大ヒットしましたよね。だから反対に言えば記憶が薄れていくわけですよね。だからそこをもう一回焼き直すためにそういったキャンペーンをやって、でノーランとクリストファー・ノーランとかも普段はそんなにインタビューとか受けないと思うんですけど、そういうふうにイベントとかには結構出てきてる印象だったので、本当に本気で取りに行ってるなって感じはありますね。
そうか、公開時期もやっぱり若干左右することもあるわけなんですね。
そうですね、すごくありますね。で一番今の起点になってるのがベネチア映画祭なんですよ、だからみんな賞レースで何か取りに行くときって大体ベネチアで出すっていうものが多いんですね。
ベネチアっていつでした？9月ぐらい、
8月末から9月で、9月の10日くらいに大体受賞式があるんですけど、哀れなる者たちとかはもう完全に、ここはサーチライトなんですけど、サーチライトはやはりディズニーの下にある会社ですけど、やっぱり対策じゃないですよね。なのでその後系の作品は大体ベネチアを基準にすることが多いですよね。でそこで秋には映画祭サーキットがあるんですけど、その後トロントがあって、ニューヨークがあって、ロンドンがあって、アジアだとその後プサンとかがあるんですけど、そのあたりぐるっと回って、インターナショナルにアピールしていくっていう。
あ、なるほど、
はい、だから哀れなる者たちは、一応ベネチアで、一応最高賞を受賞しましたので、その冠を持って世界キャンペーンをする、それが、アート映画では大変効率がいいとされている、でもちろん監督とか制作者の中では、アート映画でいうとカンヌっていうのがもうプレステージとしては何といっても一番なの で、5月に出してくるってこともあるんですね、ただそうするとキャンペーンをもう一度やり直さなきゃいけないんですけど、今年のその作品賞で特に面白いのは、その落下の解剖学という、カンヌでパルムドールを受賞した作品も入ってるんですね、でこれフランス映画なんですよ、で女性監督で入ってるんですね、なのでカンヌからここまで来るっていうのは、大したものというか、でしかも外国語映画ですから、アメリカ人って今までは外国語映画、字幕映画に対してちょっと厳しい、やっぱり観客が少ないっていうので厳しいっていうのはあったんですけど、ここ5、6年その、パラサイトも含めてそうなんですけれど、そういった字幕ものに関してもちゃんと賞レースでも評価がつくようになってきてる傾向があるのと、アカデミー賞でも作品賞に入ってくるっていうのが、すごいかな。でもう一つがその関心領域っていう、これは監督自体はイギリス人のジョナサン・グレイザーという監督なんですけど、アウシュビッツの
所長か
所長ですね、第二次世界大戦下でアウシュビッツの所長をやっていたヘスという方がいるんですけど、その人の家っていうのが本当にアウシュビッツの収容所の隣にあったんですよね。でそこのをずっとの日常を映してるっていう作品で、これはもうやっぱり、カンヌ映画祭で審査員賞を受賞してるんですけど、その作品とかも言葉はねドイツ語なんですね、で撮られてるのはポーランドで撮られてる、でお金はですね A24 とかも出してるんで、イギリス、アメリカ、ポーランド、合作みたいな形になるんですけど、こういう作品も入ってきてるっていうのはね、この最近の傾向の顕著なところかなと思いますよね。
そんな中で今年のアカデミー賞作品賞は辰田さんの読みで言うと、皆さん割とこれが強いのかなというふうに思いますが、ドン。
そうなんですよね、もうオッペンハイマー一択って感じになってるんですけれども、アカデミー賞って結局前哨戦で取ってきたものが時々取らないことがあるんですよ、先ほどのね、クラッシュとかみたいなものもあったりとかするので、どこにどんでん返しというかね、ちょっとサプライズがあるのかっていうのが今みんな注目で、ただ去年みたいに、サプライズがほとんどないってこともあるんですよね、去年も前哨戦で強かったエブエブがほとんど取りましたしね、 もう石鹸っていうかね、もう本当独占と言ってもいいくらい取ったので、今年もそうなるのか、いや違うものが来るのかって、だって来るとしたらどこで来るんだろうっていうことです。今回が作品賞と監督賞行かなかった、ちょっと大暴動が起こるかもしれないですね。
あれノーラン監督賞取ってましたっけ？
取ってないです、
ね。ですよね。
なので初ということなので、でノーランにとってもね、こういう風にドラマの作品っていうのはなかなか最近でも珍しかったので、まあそれがね、どんな風な評価といいますか、本当に受賞までいくのかどうかというアクション映画ではない
ので、そうですね、
そういうことがあると思いますよね。
仮にオッペンハイマンじゃないとすると、今あの挙げていただいたような落下の解剖学だったりとか関心領域だったりとかって可能性になる。
そうですね、関心領域あたりはね、ダークホースとしてあるかなと思うんですよね。なので本当にそれが、インターナショナルなに広がったボーターたちがどんな興味を示すか。ただオッペンハイマーが強いのは、ザ・アメリカ的な作品でもないってことなんですよ ね、
まあ、イギリス人ですね、
はい、イギリス人だし、でもうバフタ もう全部取りまくってますから、そうなると、まあそんなになんていうのかな、これがアメリカ作品だったら、アメリカンフィクションって作品があるんですけど、これはね面白いんですよ、面白いけど多分アメリカ人だとこの作品とかもすごく入る、票が入ると思うんですけど、インターナショナルで入るかっていうとちょっと違う、ただトロントは取ってるんですよね、観客賞は取っていて、まあ、どんな作品かというと、黒人の作家の人が自分が、なかなか売れないで、いや黒人らしい、ものを書けっていうので、やけくそになって、いわゆる黒人的なものっていうものを、クリシェを詰め込んだ小説を書いたら売れちゃったっていう、そういうね、コメディなんですけど、まあ面白いんですけど、まあ、これがアカデミー賞でいいのかっていうのもあるし、ただ投票はそれなりに入るんじゃないかなと思いますよね。でもそのやっぱ関心領域っていうのは、今言ったようにそのやっぱりアウシュビッツの、まあ問題といいますかね、それで今のねガザで起きてる問題とね、大変リンクする作品なんですね。いわゆる壁の向こうと壁のこっち側でどんなことが割れてるか、じゃあ私たちはその壁の向こうにあることをないものとして生活できるのかという、本当に現実の問題を突きつけてくる作品なので、それをボーターの人たちが良しとするのか、まあ日本にいるとね、本当に日本はそういう意味では傾向としては中道のリベラル寄りだと思うので、まあ今もねその、ガザに対するもちろん攻撃をやめろってもちろん声が一番大きいわけですけれど、アメリカってもっと複雑じゃないですか、イスラエルに対してのね感情とか、あと政治的な思考とかももっと複雑に絡み合っているので、まあそこをアメリカのボーターたちがどう考えるのか、あとインターナショナルボーターたちがどう判断するのか。でもインターナショナルの人たちがもし強くなれば、もちろん関心領域っていうのもすごく上がってくるんですけど、とはいえそのオッペンハイマーも本当に反核、
そうですね、
反核反戦の映画であることは間違いないし、これもその今の世界的な右傾化に対して、でまあ戦争の匂いがしてきてるというかね、きな臭い匂いが世界的に漂っている時代への警告であることは間違いないので、まあそこはオッペンハイマーもやっぱり強いんじゃないかなって感じですね。
なるほどね。他に主要な賞で言って、ここはちょっと注目というか言及しておきたいみたいな、注目ポイントかなみたいなところがあれば、まあ、一つに限らずいくつも挙げていただければ、
ね、
まあ、
日本の関係の作品がですね、3作品入っているんですよ。ありますね、はい、視覚効果賞でゴジラマイナスワンが入ってるんですね、これはすごい素晴らしいと思うんですけど、
山崎さん白組がノミネート、
まあ、そうですね、そうですね、はい、で本命はねギャレス・エドワーズのね、ザ・クリエイター創造者っていうのが、まあ、渡辺謙さんも出てる作品ですけれども、と言われてはいるんですけれども、まあハリウッドの技術者の人たちがいつも言うのは、まあ、技術視覚効果はイコールお金なんだと、予算なんだと
低予算を売りにしてる映画ですもんね、クリエイターね。
そうなんですね。それで結局そのお金をかければもちろん高い技術が買えるので、ほとんどこれはバジェットに比例するんですよってね、結構ハリウッドの方は言うんですけど、それの中でゴジラが今入ってるっていうのはね、
すごい大したもんですね。
もうね、 素晴らしいと言いますか、奇跡的なことなんですよ、うんはい、というのは今回のゴジラね、アメリカで大ヒットしてるんですよ ね、うん、で評価も高くて、はい、もちろん私も見てるんですけど、うん、そのゴジラの私フィギュアの作りとかね、今回ねゴジラをメインにしなかったのはいい、うん、よかったなっていうところもあり、あなんかねこれはね、うん、もしかするといけるんじゃないかって感じもあるんですよね、はい、今2番手につけてるんでここはなくもない。というのはザ・クリエイターの方が作品としての評価、うん、そこまで高くないんですよ ね、 そうですね、
僕正直点々点ですね。
そうなんですね。なので技術的にはもちろん高さ、まあ、本当にバジェットに比例して高い技術があるんですけど、はい、ここは取らない可能性、まあ、ひっくり返る可能性もまだある。でもう一つが、ね、国際長編映画賞ですよね。
おそうですね、
これは ね、 毎年ここ10年ぐらい大激戦なんですよ、その中にパーフェクトデイズ、はい、まあ、役所広司さんが主演ですけれども、はい、ジン・ベンダス監督が日本で撮った作品、うんうん、まあ、これがねベンダス監督が撮った作品が日本代表になるっていうねもう日本では珍しいタイプの作品、ね、うん、まあ、これからね私どんどんこういうのが増えてくると思うんですけれども、はい、入っただけでも素晴らしいんですけど、まあ、パーフェクトデイズカンヌでも役所さん男優賞を取ってるんですけれど、まあ、そういう意味ではすごく外国人の方、うん、日本以外での評価もめちゃくちゃ高い作品なんですね、うん、なんですが先ほども言った関心領域が今のところ下馬評では一番高いですよね、うん、でももしかするとその先ほど言ったようなその戦争に対する考え方が割れると漁夫の利じゃないですけど、パーフェクトデイズが取る可能性もまだなくはないという感じですね。そしてアニメなんですけど、はい、アニメ
早尾さんですね、
はい、宮崎駿監督、君たちはどう生きるか、この作品実は前哨戦では結構撮ってるんですよ、うんうん、
ゴールデングローブもそれこそ撮ってましたよ ね、
ね、はい、なのでここも可能性はあると、はい、ただスパイダーマンバースですね、に関しても直前のねではスパイダーマンバースがアメリカ、うん、賞を取っちゃってるんで、うん、なのでちょっと一番強いかなと思いますけど、うん、まあそれこそインターナショナルボーターの力だと、うん、があるとすると、うん、実は宮崎駿行ける可能性も大だというふうに私は見てますね。
ちなみにアクロススパイダーバースは、まあ3部作の2作目で、その2作目は取り、まあ、あんまりなんか印象で言うと取らないようなイメージも以前はあったんですけど、
私的にもそういう意味では本当に宮崎駿の方が強いんじゃないかなと思うんですけど、うん、その直近の、ね、ところが、ね、取っちゃってるのがね、その
まあ、クオリティは、まあ、間違いないですからね、スパイダーバース。
そうなんですよね、素晴らしい作品なので、ただ2018年の第1作目でも撮ってるし、
う
ん、
そうですね、
まあ、次の作品もあるってことが、うん、分かってるので、うん、ここは宮崎さんに行く可能性もね、宮崎監督なんだって世界的な、うん、いわゆるリスペクトがすごくあるのと、うん、プラスやっぱり1回辞めるっていうのに引退宣言されて、はい、10年ぶりぐらいで撮られた作品なので、うんうん、そういう意味ではね、名誉賞とか栄誉賞と言わないまでも、うん、まあそういうふうに宮崎さんよく撮ってくれたっていう、うん、あの映画日本以外でのね、うん、国でのやっぱり評価の高さと歓待している雰囲気はありますよね、
う
ん
う
ん、
そうやってあのボーターがグローバルに広がったことで、より社会の情勢みたいなものがあの影響というか、むしろ後から振り返るとあの時ああいう社会情勢だったからこの作品が選ばれたんだみたいな一種のマイルストーンというかに、あのアカデミー賞はなりうるというか なってきつつあるということですよね。
そうですね、なってきつつあるし、多分、うん、あの私たちも含めて今アカデミー賞この先どうなっていくんだろうというのが未知数なんですよね、うんうん、はいはい、うん、でその去年脚本家協会と、はいはい、俳優組合ですね、俳優組合が両方ともストーしてね、はい、半年くらいねいろいろ止まっちゃったんですよね、
はいはい、どっちも AI にあの反対みたいなところ
が主なトピックでしたね。そうなんですよね、だからその AI 問題っていうのもあって、はい、この先どんな作りになっていくのかっていうのをずっと動き続けるっていうか変わり続けるのがあるので、うんうん、まあアカデミー賞ってこんなものなんですよっていうね、うんうん、カテゴライズがもうできなくなっちゃった感じですね。で面白いことに SAG って俳優組合のね、はい、アワードが去年からネットフリックスがね、うん、あの配信するようになったんですよね。で今年もネットフリックス配信されてたんですけど、そのショーのあり方とか見え方とかもね、うん、ちょっと変わってきてるので、うん、であともっと身近になってきている、うん、誰でも見られるようになってきてるので、うん、その辺でも、うん、でそういう人たちの声もね比較的反映されやすくなってる感じはありますよね、
うんうん、ある意味のポピュラリズムじゃないですけど、そうなってしまうことで本当にあの目利きの人たちが賞を与えることで救い上げられるような はずだった作品がなんか埋もれてしまうような可能性も逆に言うとある起こり得るってことなんでしょうかね。
いや先ほどちらっと言ったように、うん、アカデミー賞ってもともとハリウッドで働いている人たちがハリウッドの作品にあげる賞だったんですね、うん、でその前の前哨戦と言われている賞っていうのを、うん、例えばそのナショナルボードオブレビューとか、うん、LA 批評家賞とか、うん、ニューヨーク批評家賞とか、うん、あとゴールデングローブ賞とか全てジャーナリストが選んでるんですよ、うんうんうんうん、だからジャーナリストが選ぶ賞ってある意味目利きが選んでる賞ですよね。それにアカデミー賞が若干近づいてる感じがあるんですよね。だからその先ほど言った国際長編映画賞ってもともとの外国語映画賞だ、うんうん、私はなんかこの部門がもういらないんじゃないかという、うん、
そうですね、
はい、これはもうイコール本当に作品賞に入ってくるようになっちゃったら、うんうん、外国語映画賞とかで関心領域なんかもね、イギリス人の監督が撮ってるわけだから、うんうん、まあ今まではね、イギリス人の監督が外国語映画賞に入るなんてなかったわけですよね、うんうん、国際長編に入る、うん
はいはい、
で今回ねセリーヌ・ソン監督っていう新人監督がいるんですけど、うん、その方は、韓国からの移民で、
はい、
子供の頃に北米カナダに移住して今ニューヨーク在住なんですけど、うん、その監督が撮ったパストライブスっていう作品があるんです、うん、パストライブス再会っていう作品、うん、で初監督初脚本で、まあ、作品賞と脚本賞にノミネートされてるってすごい作品なんですけど、で、まあ、インディースピリットアワーズとかは作品賞も監督賞も両方取ってるんですよ、
うんうんうん、
なのでもちろん評価は高い作品なんですけど、まあ、去年のサンダンスで、うんまあ、注目されて、その後ベルリン、
うん、
映画祭にも出てるという作品、うん、でこれってね A24 と、はい、あとニューヨークの、まあ、インディーズの、もうほとんど老舗になってきてるキラーフィルムズと、うんうんうん、CJ エンターテイメントの、うん、いわゆる合作なんですね。で、まあ、CJ エンターテイメントと韓国のねパラサイトとか、
はいはい、
あとパクチャヌクの別れる決心とかを作っている会社なわけですよ、うん、で、まあ、CJ の二大巨頭がパクチャヌクと、うんポンジュノなわけですけれども、うん、その会社がそういうふうに A24 とこの合作でこういう作品を作ってきて、うん、アカデミー賞の作品賞にノミネートされるっていう時代になってきてるわけです、うん、だから日本の作品とかも、うんまあ、あれは純粋な日本の作品だったと思うんですけど、うん、ドライブマイカーも作品賞に入ってきましたよね、うん、だからああいうふうに、うん、今度例えばフランスやアメリカの資本が入った日本作品がアカデミー賞にノミネートされて、うん、その国際長編以外のものにノミネートされるってケースもどんどん増えてくるっていう感じになりますよね、うんうんうんうん、
なるほどね。それとちょっと考えてみると2010年代ってアリババじゃないですけど、結構中国資本がすごくハリウッドを席巻したというか、いろんな映画の頭に漢字がバッと入ってるような記憶がありますけど、最近はねちょっとその勢いも衰えたというか、なんか潮目が変わったのか、今資本的に新たな、なんだろう、こういうところから入ってる、もしくはそれを受けてこういう制作会社が伸びているというか勢いがあるみたいな、あと新たな動きみたいなものはどう見てらっしゃいますか。
この中国のアリババとかの、ねうん、名前が消えたっていうのは中国とアメリカの、ねはいどちらかというと政治的な関係があって、うんうんまさにですよね、あまりも中国資本を入れないっていう方向にアメリカがなってきてるっていうところが一番大きいのと、実際に中国の経済状態がかなり、
う
ん
そうですね
ね、今厳しい状態であるってことがあると思うですね、でそのさっきの A24 がその CJ と組んだっていうのもありますけど、うん、もうでネオンって会社がもう一つあるんですけど、うんはい、その例えば落下の解剖学はアメリカではネオンが配給してるんですよ、うん、そういうようにアメリカのそういうちょっとのインディーズの大きい会社ですね、うん、の会社が海外資本と、うん手を組んで、うん、海外の優秀な監督とかをピックアップして作品を撮らせるって傾向すごいありますね、
うん、なんかその流れで、ね、日本の若い才能とかもいろいろ持っていけるといいんですけど、なかなかなんだろうそう出てこないのは何でなんですかね。
あと一つ日本でいいことがあるとしたら、その A24 のですね、はい、日本のハピネットファントムスタジオと提携したんですよ。
そうなんですか。
ということは日本で作られた作品が、うん、いわゆる A24 作品として、うん、普通にアメリカで公開されるっていうことが、うん、まあ事実上できるんですね。 なので、うん、そういうことが行われるようになってくる。
チャンスですね。うん
なんか実力さえあればそうなる、はいはいはい、でまあ是枝監督とかはね、うん、韓国で、
あ、そうですね、うん、はい、
ベイビーブローカーとかを撮ってますよね、はいはい、あれは 100% 韓国資本で撮ってるので、うん、ご自身だけが行って作品を撮ってるので、うん、そういうこともね、ハリウッドでは普通にね、そのギリシャの監督がハリウッドに行って、はい、アメリカ映画を撮るみたいなことは普通にあるわけですけど、まあ、日本でもその今回のベンダスじゃないですけど、うん、外国人の監督が来て日本映画を撮るとか、まあ、この辺のあたり の動きはもっと活発化していく、うん、で大きい会社もメジャー会社 もうローカライズをずっとここ10年何年進めてますけど、うん、まあ、そんなにそこはうまくいってないんだけど、うん、まあ、むしろその中堅のところ のいわゆる機動力のある会社がそういうことで成功していくケースがあるんじゃないかなと、
うんうんうん、なるほどね、まあ、映画じゃないですけど真田広之さんが主演なさってる将軍とかもね、あれキャストはほぼ日本人ですけど制作人は海外の方ですもんね。
そうですね、うん、ディズニープラスで、ね、作ったもので、あと、まあ、東京バイスとかもそうです ね、あれは小川さんが入ってアメリカの HBO と組んでやってる作品ですけれども、うんうん、あれも日本でほとんど撮影してる作品なの で、だけどいわゆるドラマとしてはハリウッド作品、うん、まあ、合作ですけれども、はいはい、いわゆるハリウッド作品の見え方で世界的に発信されてる感じですよね、う
ん、まだだから人が足りないのが真田さんとか菊池凛子さんとかね、いろんなところで見る状況なんで、いろんな方、二階堂美穂さんとかね、
だしね、あとだと西島さん、秀俊さんとかもね、はいはい、アメリカの、大手のエージェントと契約したりしてますし、結構ね最近多いですね、アメリカのエージェントと直接、まあ、結局エージェントがつくと、うん、そこで、うん、アメリカの作品、うん、まあ、アメリカじゃなくても、うん、いわゆるインターナショナル作品に、うん、特に英語圏の作品に出演できる、うん、とかオーディションとか名前が上がるキャスティングディレクターですね、うん、の、目に留まる可能性がありますので、うん、でやっぱりそういう大手のエージェントってね、売り込むわけですよちゃんとね、うんうんうんうん、単にこの方がいいだけでも埋もれちゃう人ってたくさんいると思うんですけど、うんうんうん、アメリカのエージェントはすごく売り込むので、うん、まあその賞レースもそうなんですけど、うん、アワードパブリシストっていうんです。
ああなるほどなるほど、
うん、すっごいアメリカ細分化してるじゃないですか、はい、そういうのがね、だからこの作品を売り込むっていう、うん、ちゃんとね、いわゆる専門のパブリシストがいて、うんうんうん、そのジャーナリストたちとか、うん、まあ、ボーダーたちとかに届くような宣伝をちゃんとやるんです ね、
はいはい、ね、
見てもらうように、とにかく見てもらうように機会を作る、うん、そして埋もれないようにするってことをするんですよね、うんうん、なのでそういうエージェントにね入ってくってことはすごく重要で、うんうん、大体大きな作品出てる人っていうのは基本的にはエージェントに入ってらっしゃる方です、う
ん
う
ん、ちなみに佐藤さんね、冒頭にもお伝えした通りゴールデングローブのインターナショナルボーターに入ってらっしゃいますけど、大体何作品ぐらい見るというか見せられるというか、
うん、とにかくああいうのってね、スタジオが結局作った側はですね、エントリーするわけですよ、うんうん、それがすごいリストなわけですけどで、まあ闇雲に皆さんやられるわけではなくて、最初自分たちの会社の中で候補を、はい、まあ、6、7作品だとか、うん、まあ、作るわけですね、うん、まあ、試作品しかないとかもあるかもしれない、うん、そうすると10月11月ぐらいだとバーってやるんです、うん、でその中で反応がいいもので、うん、だんだんやらなくなる、キャンペーンをやらなくなる作品もあって、どんどん自分たちの会社の中にも絞っていくんですよね、うん、だからそのサーチライトにしても A24 にしても最初はちょっと力を入れてたんだけど、途中からあれこの作品聞かなくなっちゃったなみたいなのがあって、やっぱりその反応を見ながらお金をかけていくところを絞っていくっていうのがあって、だからすごい数は来ました。
あ、そうなんですね。
最初はね、でも本当に何もやらないところもあって、それでも入ってくるところが、ね、ものもありますけどね、でもね大抵はすごくやってます。で Netflix とかも作品がいっぱいありますから、すごい数ありますよね。
社会情勢の話がちょっとあるってことで、まあね、ガザの今今年で言うと、まあガザのあれがどう反応が出るのかっていう話がありましたけど、まあ、例えば今のアメリカの大統領選の予備選を見てると、まあ、トランプまあ、勢いがあって再選する可能性も、まあ、なきにしもあらずというか結構高いような気もします。
なんかね、もしトラから格トラに変わったとか、ね、言われてますからね、
うん、そうですよね。まあ、で彼の、ね、取り巻く馬鹿だったり、いろんなちょっと右傾化している人たち、プラウドボーイズだったりとかやったりするんですけれども、でその一方で、あと 4,5 年待ってみるとジェン・ジーだったりミレニアズって割とちょっとだから社会民主的な判断を持ってらっしゃる子たちが アメリカでいうと選挙権持つ多数派になるみたいなところがあって、うん、その辺のなんだろう社会情勢だったり人口動態みたいなものってなんかもう早くもう作品にちょっとなんか垣間見えるところだったりとかなんかそういう流れだったりとかってなんか作品のなんだろう内容を見る限りで感じることってあったりするものですか？
作品を作っててやっぱり映画監督ってやっぱなるのも大変で、うん、それで成熟していくのも時間がかかって、うん、だいたい大学院出て1作目を作るのが30代前後ぐらいなんですよね。でそれから 1,2,3 品作ってやるともう40くらいなわけですよ、うんはいはい、で、まあ、映画って実は3年とか、うんそうですね、長い時は5年とかかかって1作作りますから、はいはい、そうするとちょっとその若者世代よりはちょっと上の人たちの感覚っていうのが作品に現れる傾向があると思うんですよ ね、うんうん、今のところもね、はい、で右傾化してるというふうに一方でも言われているのと、うん、もうちょっとなんかシンプルな感じって言いますか、うん、例えば今だとトランプの方ね、うん、アメリカの若い世代がすごい傾いてるって言いますよね、うん、ちょっと前だと若い人たちがトランプに傾くってことがあったんだろうかって、はいうん、もっと本当にリベラル派の方が 若者イコールリベラル派っていう印象があったんですけど、うん、そうでもなくなってきてる、うん、だからね今アメリカではその大統領に向けてテイラー・スウィフトが、は
い、そうですね、
あのキーパーソンというかね、本当にバイデンの味方をするのか、うん、応援するのかどうかということが焦点になっているように、はい、そういう人たちの、まあ、SNS 世代ということもあると思うんですけど、うん、発言によってどっちにも転ぶような傾向もあると、うんうんうん、なのであんまりねあのはっきりとした主張がある世代ではない印象が映画界でもありますよね、
うんうん、まあでもポップカルチャーというか、まあ、映画って東海岸西海岸でも中西部でもあまねく見られるというか行くので、まあ、だから作品に影響があるんだとすれば割とねポップカルチャー あのなんだろう内容だったり数勢って今後のいろんな社会情勢、まあ、アメリカ国内に限ったことじゃないかもしれませんけど影響力は小さくは実はないかもしれないですよね、
うんうん、なのでロシアの問題っていうのも、うん、実はあのロシアの監督でまあこのナワリヌイさんがねこの間亡くなられましたけれども、ロシアの中で制作をしていた映画監督でもいわゆるやはり弾圧といいますかね受けられてた人もいるわけですよ。だけど結局こういう情勢になってくると反ロシアっていうのがあって、そういう人たちもすごく活動しにくくなって、でも亡命された方もいるし、まあ亡命されてないでまだ国の中に留まっている監督とかもいるわけですよ。だからそういう人たちを今あの私たちのような外側の人間がどういうふうにその方たちの作品とかその人に向かい合っていくかっていうのが実は大きな問題で、いやロシア全部排除すればいいのかっていうね。でカンヌとかやベネチアなんかは当初そのロシアがウクライナに侵攻した時には政府に加担してる作品、政府が加担してる作品は出入り禁止になったんです、うんうん、そういう作家も出入り禁止になったけれども、うんうん、やはりあのむしろ弾圧を受けて国から出してもらえないような人、うん、そういう作品は、うん、あの積極的に上映していく、だから本当にケースバイケースの対応が必要だと思うんですよね、うん、だからこれはそのイスラエルとかに関しても言えていて、はい、まあ、イスラエルやウクライナとか、まあ、その他にレバノンとかその辺、うん、中東にいらっしゃる人たちが一人一人主張も違うから、うん、いきなりこれがイスラエル作品が弾圧されるとか排除されるってなるとどうなのかなっていう気はしますよね。はい、ただやっぱりあの SNS 時代の一つの、まあ、メリットとデメリットが、デメリットの一つは、うん、一気にそういうふうに、うん、同じ方向の流れに行きがちだと、うん、
そうですね、同調圧力じゃないですけどね、強制性というか、そうなんです
よね、だから一人一人が発言できるようになったという割には同調圧力って実はあって、うんうん、それが本当に SNS の問題点でもあると思うので、うん、そうなると、まあ、同調圧力ってファシズムとかにつながってた問題なので、はいはい、うん、それがカルチャーというかね、うん、ポップカルチャーの世界でもまかり取らないようになっていいなと、うんうん、今年のベルリンでもいろいろ問題がそこは起こっていたんですね、はい、というのはドイツが結局イスラエルに武器を提供している、うんうんうん、だからそういうベルリン映画祭に行くなみたいな、うん、やっぱりそういう発言をされる方もあるし、うんうん、であの実際ベルリン映画祭の一部のウェブサイトがなんかハッキングされてとかもあって、まあ、警察が動いたりもしてるんですけど、結構そういうふうに中東、あとヨーロッパ事情、うんうん、ヨーロッパの政治的な事情が 外とカルチャーにも影響をしてくる、うん、それはね、うん、日本よりもねやっぱりヨーロッパって国が近いだけ、うん、顕著ですよね、はい、そうなんですね、うん、だからカンヌなんかでもゼレンスキー大統領がオンラインで登場して、うん、あのオープニングでねあの、うん、演説といいますか喋ったりとか、うん、スピーチされたりとかするんですよ、うん、で日本ってやっぱりカルチャーとかそういうものと政治は区別するっていうね、うん、考え方がありますけど、うん、ヨーロッパ本当に密接なの で、うん、でそれによって圧力も起きるし、うん、衝突も起こるんですよね、うん、実際にその一つの映画祭の中でも、うん、でヨーロッパの映画祭に行くとそういうのはすごく肌で感じるので、うんうん、まあ、日本がそういうふうになればいいというわけではないんですけど、うん、ちょっとその辺の温度感が違うなってところは感じますよね、
うんうん、最後にあのこれだけお聞きしたいと思います、まあ、今後の、ね、注目作品みたいなもので田瀬さんが今どういうものをあの期待されているのかというところ、あの、まあ、直近で言ったらもうお聞きしたいですし、なんか今後のラインナップを見ると例えばマインクラフトとかデスストランディングとかサイバーパンク2077とかメタルギアソリッドとか、まあ、ちょっとゲーム由来の作品もいっぱいラインナップされていて、まあ、日本のそれこそポップカルチャーの出番だったりとかもするところもあるのかなと思ったりもするんですけれども、まあ、これを聞いてくださっているワイヤードのファンの方々読者の方々に、おすすめの作品なんかこういうところをあの注目したらいいんじゃないかみたいなところを最後いただければと思います。
そうですね、一つはですねあのフランシス・フォード・コッポラ監督がですね、うん、昔から何度も企画を挙げては飛んだしてきた、はい、あのメトロポリス作品があって、はいはい、それがね
あのメトロポリスのリメイクってことですか、
はいはい、それがカンヌに出るんじゃないかって今言われてるんですね、まあ、出てほしいと思うんですけど、うん、4月11日がカンヌのラインナップ発表なので、うん、それは一つ注目したいかなと。
まあ、初期 SF 映画の金字塔ですよね、
はい、でまあ、SF 映画がね、うん、もうあの今新しい局面を迎えているという部分があって、うん、でもデューンのね、うん、もう
楽しみです。
パート2も本当に素晴らしかったので、うん、いや今年本当に去年の11月ぐらいにそれこそ公開され
てた、うん、だったらぴったりだったんですねきっとね、
はい、そうしたら今年のね本当にオッペハイマンもね、うん、一人勝ちにはなれなかったんじゃないかってくらい出来のいい作品だったんです、うんうん、であの作品こそ俳優組合のストによって、うんまあ、キャンペーンができないっていうので、うんはいはい、先送りされた作品だったんですよね、うんうん、なので今デジタルの技術の進展というか発展というかね、はいはい、によってあの SF の世界が本当に映像化ができるようになったわけですよね、うんうんうんうん、だから昔夢見ていた世界とか、
まあ、ホドロフスキーの頃から
1970年代に、うんまあ、スターウォーズのね、プリミティブな感じで作っていた、あの時だって技術革新すごいと言われたわけですけれども、うん、それとは桁違いな技術革新があって、うん、で IMAX 映像で見られると、はい、で SF の体験の映画の体験というものが全くちょっと異次元になってきてるというのがあるんですよね、うんうん、そういう意味ではその SF の世界の広がりっていうのは一つあると思います、はいはい、うんうん、でアレックス・ガーランド監督がですね A24 でね結構今までちっちゃいの作ってたんですけど、はいはい、小さいアート映画、うん、結構大きいのを作ってシビル・ウォーというのがこれもねちょっと今年期待の作品、今までちょっとテイストが違うしちょっとワイヤード的には多分注目作の一つになるかな、
まあ、エクスマキナだったりね。
そうですね、
あの
とかであとその先ほど谷さんもおっしゃられたようにゲームの世界ですね、うんうん、小島秀夫監督がトト映画監督デビューをするというの で、うん そ, うでね、それもなんか A24 でデビューするというので、うんうん、それこそ今までねゲームの世界って意外と映画化されてうまくいってないものも多いんですよ。
そうですね、うんうん、
なのでこのあたりでその小島監督が、うん、あの映画化するということで、はい、ご自身の手でやるわけですから、うん、
もともと映画にイマジネーションを受けてゲーム作ってらっしゃる方がさらに映画で何を表現されるのかっていうのはすごく興味ありますよね。
このあたりですごく、うん、あの新しいものができてくるんじゃないかなっていうふうに個人的には期待しています。
わかりました、どうもありがとうございます。本日はですね明日3月10日日曜日に、アメリカであの行われますアカデミー賞への、見どころを中心に映画ジャーナリスト田瀬敦子さんをお招きしていろいろとお伺いしました。田瀬さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。